お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は診療放射線技師の杉尾博先生にお越しいただいております。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はですね、先生どんなお話をしていただけますでしょうか。
実はですね、6月に放射線科医長より、はい、CT 検査と MRI 検査の違いについて、詳しい説明があり、今回若干重複する部分がありますが、今回はですね、
はい、
沖縄病院の放射線科で行っている検査の中から一般撮影と CT 検査、
はい、
MRI 検査、RI 検査について、簡単な特徴と注意点についてお話したいと思います。それではまず一般撮影ですが、
はい、
一般撮影と聞いて、何か分かりますか。
いえ、何でしょう。
レントゲン撮影という方が分かりやすいでしょうか。
はい、そうですね、
そうですね、うん、大人の方はですね、
はい、
大体健康診断なので、一度は経験したことがほとんどだと思いますが、
はい、
X 線を使って、胸部や腹部など臓器の状態を、観察いたしたり、
うん、
骨折や関節の変化などを観察することで異常の有無も確認いたします。
はい、先生、レントゲン検査といえば、
はい、
息止めてくださいとか吐いてくださいとかってよく言われるんですけれども、はい、これ何のためなんですかね。
まず一つはですね、結局X 線写真も写真ですので、
はい、
画像がぶれないようにするためと、うん、もう一つはですね、
はい、
胸部をするときには、
はい、
息を吸うことによって、
うん、
肺が、膨らみますので、
はい、
観察する、範囲が広がりますので、結局診断がしやすくなります。今度は逆にですね、腹部を撮影する場合はですね、
はい、
肺が縮んで、その分、腹部の領域が広がった方が観察がしやすいので、息を吸って息を吐いてから止めていただくようにしています。
ああ、なるほど、そういうわけがあったんですね。
そうですね、
はい、わかりました。
はい、はい、そしたらですね、
うん、
で特徴を言いますとですね、
はい、
他の検査に比べ、短時間で撮影できること、
はい、
また低被曝であることによって、初期の検査や経過観察に欠かすことのできない検査となっています。
うん、
沖縄病院では、第一撮影室にフラットパネルと呼ばれる最新の装置を導入し、従来に比べ半分程度の被曝線量で撮影できますので、安心して検査を受けていただけると思います。
はい、
それでは一般撮影を受ける際の注意点をお話しますが、それでは荒垣さん、
はい、
放射線の検査をできるだけ受けない方がいいのは、妊婦、子ども、
はい、
お年寄りの中で、誰が該当すると思われますか。
ああ、やっぱりこれは妊婦さんですよね。
そうですね、
うん、
なぜかというとですね、
はい、
胎児はですね、
うん、
X 線などの放射線に対して影響を受けやすいので、一般撮影に限らず、
はい、
CT 検査や RI 検査においても注意が必要で、
はい、
妊娠の可能性のある方は、診察時もしくは撮影前に必ず、
うん、
お知らせください。
はい、
またですね、撮影する部位にある下着等の、金属やプラスチック、
はい、
ゴムなどは画像に影響を与えますので、
うん、
機会をお願いしています。
うん、
そしてですね、忘れがちなんですが、
はい、
シップやエレキ板も影響がありますので、はい、外していただく場合があります。
あ、そうですね、必ずそういうのも書かれてますよね、聞かれるところに ね、
なかなかですね、はい、やっぱ貼ってらっしゃること自体はですね、
はい、
忘れて、結構撮影してからですね、変な画像になって後で剥がしてもらうということもあります。ただそういった場合ですね、取り直し の余分な被曝をすることになりますのでですね、できるだけレントゲン、検査があると分かっていればですね、
はい、
家で外してきていただければいいかなと思いますね。
あ、なるほど、 これはちょっと大切ですね。
そうですね、
はい、
で次にですね、
はい、
CT 検査について説明いたしますが、
はい、
CT 検査は、円筒状の装置の中で、ベッドを移動させながら、撮影部位を細かく早く撮影することができ、一般撮影に比べ詳細な情報を得ることができる精密検査になります。
うん、細かく早くということなんですけれども、
はい、
実際どのぐらいの速さなんでしょうね。
はい、まあ、装置によっていろいろ違うんですが、
はい、
当院の装置では、1列あたり、0.625mm の厚さで、
はい、
当院の装置は64列になりますので、1回あたり、約4センチの、 データを収集できるんですが、
はい、
その1回転するのに 0.5 秒かかります。
早い。
ということですね、
はい、
ちょっと難しくなってきますが、1秒あたり約8センチの、データを、取ることができますので、胸部撮影、
はい、
約40センチと考えますと、
はい、
5秒程度で、1回の撮影をすることができます。
そうですね、じゃあそう考えると早いですもんね。
そうですね、昔に比べるとだいぶ早くなってですね、最近 の、 CT の、 この、 進歩は目覚ましく、
はい、
どうしてもメーカーの競争が厳しいことが
あ
ることがですね、
はい、
この進歩つながっていると思うんですが。
なるほど、はい、
はい、それではですね、また検査目的によっては造影剤を使用することがあり、
はい、
病気の状態が分かりやすくなり、より正確な診断が、可能になります。
はい、
当院の装置は先ほど申しました通り64列同時に撮影できますので、短い時間で撮影、はい、検査が可能で、
はい、
患者さんの体格に合わせて線量を調整することで被曝線量を低減する機能もついています。大体の検査時間なんですが、
はい、
先ほど実際の撮影時間は5秒とか10秒とかいうことなんですが、
はい、
実際はお着替えとか、
はい、
あと位置決めとかの時間がありますので、うんうん、単純検査で5分、
うん、
造影検査で20分くらいがかかります。
はい、
でそれでは、CT 検査を受ける時の注意点を話します。
はい、
一般撮影同様、撮影部位にある、下着などの、金属やエレキ板等は画像に影響がありますので、
はい、
着替えや取り外しをお願いします。
うん、
であまり知られてないんですが、
はい、
一部の心臓用ペースメーカーや、
はい、
埋め込み型除細動器がある方は誤作動を防止するため検査ができない場合がありますので、スエゾモトや、種類の確認ができる手帳等をお持ちください。また、造影 CT 検査ではアレルギーの種類や喘息、重度の甲状腺疾患や、腎障害がある方は副作用が出やすい傾向にあり、造影剤が使用できない場合がありますので、事前に問診がありますので、主治医に相談されてください。
はい、
続きましてですね、
うん、
MRI 検査の説明したいんですが、
はい、
MRI 検査はですね、磁場と電波を利用して撮像しますので、はい、放射線 による被曝がないことが、特徴になります。
あ、そうなんですね。
はい、
はい、
CT よりも狭い円筒状で音も若干耳障りかもしれませんが、
うんうん、
初期の脳梗塞や、関節の状態、椎間板ヘルニアなどの、診断にとても有用な検査になっていますので、ご了承ください。
はい、
で検査時間なんですが、CT に比べて若干長くですね、
うんうん、
大体30分から1時間程度です。
ああ、そうなんですね。
はい、
うん、私もちょっと椎間板ヘルニアでやったことがあるんですけれども、
はい、
MRI 受けたかなと思って今ちょっと考えてたんですけれどもね、これだとよくわかるんですね。
そうです。
うん、
特にだから椎間板ヘルニアでですね、
はい、
CT なんかではわかりづらい、特にレントゲンでも全然わかりませんので、
はあ、
やっぱりMRI が一番観察しやすく、
うん、
大きさなんかも一目でわかるような検査になってます。
そうだったんですね。
はい、
はい、
それではですね、
はい、
MRI の注意点なんですが、
はい、
先ほどですね、
うん、
胎児が放射線の影響を受けやすいことを説明いたしましたが、
はい、
被曝のない MRI 検査は胎児に影響があると思われますか？
どうなんでしょう。なんか音がうるさいじゃないですか。そういうのは関係ないでしょうかね。
ちょっとだから難しいですよ。
うんうん、
なぜかというとですね、MRI 検査自体がですね、
はい、
医療用として実用化されてからで、まだ比較的日が浅く、
はい、
浅くてですね、 胎児、特にですね、妊娠初期の胎児への影響がまだ判明してないんですね。うん、そのためですね、基本的には検査をしないことになっております。
あ、そうなんですね。うん、
ですから、またこちらもですね、診察時もしくはですね、検査前に必ずですね、お知らせください。
はい、
またですね、とても強い磁場の中に入りますので、ペースメーカーや、除細動器装着の方は誤作動や故障防止のため、当院の MRI では検査できません。またですね、それ以外の金属が体内にある方もですね、安全のため検査ができない可能性がありますので、問診時、主治医と相談されてください。
はい、
ただですね、最近のですね、外科手術なんかで、使われる器具の金属等にはですね、
はい、
セラミック等が多く使われてまして、うん、比較的MRI 検査は可能なことが多いですので、
はい、
安心されてください。
はい、それでもちゃんと話して分かればいいということですね。
そうですね、一応だけど確認が必要だと思います。
そう
ですよね。
はい、
はい、で続きまして後位についてなんですが、
うん、
はい、MRI 検査の特徴として、
はい、
電子レンジに似たような作用があるためですね、
はい、
ヒートテックなどの、ね、特殊な下着、
はい、
またはですね、はい、ジャージ の横にですね、ラインがあるなどがあると思うんですが、
はいはい、
そちらを着ててですね、MRI 検査した際に火傷の報告がありますので、金属のついている下着はもちろんなんですが、
はい、
着替えていただきます。
あ、そうなんですね。まあ、沖縄でこの下着を着てこれを検査を受けるという感覚はちょっとあまりないと思うんですけれども。
そうですね、なぜかという とですね、本土でも冬でもですね、MRI 室は湿度に弱いために、冷房とかですね、除湿がかかったままである検査を行うため、
あ、寒い
ですね、うん、寒いですね、
はいはい、
ただですね、検査を行っていくと今度は電子レンジのような作用がありますので、うん、若干です、0コンマ何度っていう形でこう体温が上がることもありますので、
はい、
だんだん暑くなってくるんですけど、ただそういった理由でですね、
うんうん、
下着をつけたまま検査することが多いので、こういうことが発生することがありますね。
うん、ヒートテックってこの特集っていうのは金属系のものが入ってるっていうことなんですか？そうですね、
金属に近いものはなんか繊維に塗りやっぱり入ってるということで、火傷をするという報告みたいです。
あ、そうなんですね。
はい、
あ、そうですよね、電子レンジで金属入れたらパチパチパチって、
ね、恐ろしいことになりますよね。
そうですね、なるほど。じゃあこれは非常に気をつけないといけないですね。
はい、
はい、
またですね、
はい、
コンタクトレンズ、中でもですね、
はい、
特にカラーコンタクトレンズですね、
はい、
に関してはですね、これもまた金属が若干入っている部分もあるということでですね、
はい、
やっぱり火傷の原因になりますので、
はい、
安全のためにね、外していただきますので、
はい、
必ずですね、容器をご持参ください。
そうですよね、目火傷なんて言ったら、うん、ちょっと大変な話になりますもんね。
怖いですよね。
はい、
はい、
なるほど、これはちゃんと知っておいた方がいいですね。
はい、
はい、
またですね、
はい、
MRI 検査でも、病気の種類によっては造影剤を使用する場合があり、
うん、
アレルギーの種類や喘息、また重度の腎障害のある方は CT 同様に造影剤を使用できない場合がありますので、事前の問診に、
はい、
問診時にですね、主治医と相談されてください。
わかりました、
はい、それではですね、最後に RI の検査についてお話しいたしますが、
はい、
核医学検査と言われることもあります。
うん、
荒垣さん、 RI とは何の略か分かりますか？
わかりません、初めて聞きました。
うん、そうですよね、
はい、
普通はわからないですよね。
うん、
RI とはですね、ラジオアイソートップの略で、
はい、
日本語で言うとですね、放射性同位元素のことです。
元素、うん、そうなんですね。
だから、うん、放射性同位元素と聞くとですね、やっぱり福島の原発、うん、そこら辺のこうウランとかラジウムかってことを、
はい、
想像されると思うんですが、
そうですね、
そういうお薬は確かにですね、体に必ず悪影響を及ぼしますのでですね、検査ではですね、ものすごく微量な放射線を放出する RI を用いて、
はい、
用いたですね、
はい、
放射性医薬品の中から検査目的部位にですね、
はい、
集まる薬を選択し、
うん、
体内に投与した後、
はい、
適切な時間を置いて、ガンマカメラと呼ばれる装置で画像にいたします。
うん、
CT 検査や MRI 検査と違ってですね、代謝や臓器の機能の状態を調べることができ、
うん、
あまり馴染みのない検査ですが、最近では局所の脳血流を調べることで 認知症の診断にも欠かせない検査となっています。検査時間はですね、20分から1時間程度と様々です。
はい、これ今あの認知症のねあのことにも検査できるというふうにおっしゃってるんですけども、はい、それを目的でやることもあるんですか、この認知症の。
もちろんですね、もちろんあの認知症の検査の中にはですね、問診ですね、あのとかあと MRI 検査もあるんですが、
はいはい、
あの認知症の中にもあのいろいろな種類がありますので、それをですね、局所の脳血流と分かりづらいんでしょうけど、部分的に、ここの部位のところの脳血流脳の血流量が落ちてるって言ったら、
はい、
こちらの、まあ、アルツハイマー型の認知症の可能性が高いとか、そういうふうな形で調べます。
ああ、そうなんですね、
はい、
あ、いろんなあの調べ方があるんですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
それではですね、
はい、
RI 検査の特徴と注意点についてですねお話しいたしますが、
はい、
検査の種類によってお薬を投与してすぐできる検査と、数時間後または 2,3 日後に行う検査など様々です。また先ほど話した通りですね、被曝を少なくするため、
はい、
数時間から数日ですね、放射線を出す能力がなくなる RI を使用していますので、
はい、
完全予約制になっています。体内にですね、
はい、
先ほど言ったあの放射性同位元素を入れますので、
あ
の なんとなく気持ちが悪いような、
ちょっと気になるという、そうですよね、感じですよね。
ただですね、物理的な、
はい、
あの半減期といって、
はい、
あの先ほどの RI の出す能力が半分になる量、
うん、
もう一つですね、あの生理的なあの半減期、おしっことか便とかで、うん、あと汗でですね、
はい、
体の中から出ていく作用がありますので、その両方が一緒にこう作用しますので、
はい、
先ほど言ったようにですね、
うん、
あまりあの胃の通しなんかとあんまり変わらないぐらいの、あの被曝量でですね、
はい、
検査することができます。
はい、
またですね、
はい、
その通りそのようにですね、能力がすぐになくなってしまうあのお薬を使ってますので、当日しかできませんの で、基本的にあの当日のキャンセルができませんので、そこはですね、一応ご了承いただければと思います。
なるほど、もうこの特性をね絶対にあの分かっておかないと、
そうです ね
キャンセルとかってねできませんもんね。
はい、
はい、
で以上になりますね。本日はですね、
はい、
4つの検査について、お話しましたが、やっぱりですね、患者さんの中にはですね、実際の検査前後には、不安やストレスに感じる方も多いと思いますので、不安なことや疑問に思われることがありましたらですね、検査前でも検査後でもいいですので、我々診療放射線技師にですね、
はい、
気兼ねなくお声かけいただければと思います。またですね、沖縄病院では、CT 検査MRI 検査、
はい、
RI 検査の共同利用が可能ですので、E2 やクリニックなどの先生でですね、ご興味のある方はですね、当院の地域医療連携室までご連絡いただければと思います。
はい、
本日はどうもお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ね、あの今最後に、ね、おっしゃったように、あの放射線技師に気兼ねなくお声掛けいただければということなので、
はい、
ね、あのちょっとでも不安に思ったら、
そうですね、
先生とお話できれば、
はい、
安心できるかと思いますので、
はい
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キノワンシティ FM のお問い合わせリクエストなどはファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号 098-943-5782、 郵便番号901-2214、宜野湾市が猫 2-36-12、 またホームページからもリクエストしていただけます。お待ちしております。